どうも、美術オタクの瀬尾彩です。このポッドキャストは10年ほど前まで大学で美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です。今回の展覧会は大巻慎二インターフェースオブビーイング真空の揺らぎ展ですね。大巻慎二さんの個展です。今国立新美術館で開催中で、なぜか入場料が無料なので、ちょっとぜひいろんな方に行ってみてもらいたいなっていうふうに思ってるんですが、なんと今回アート系ポッドキャスターのお二人とご一緒に行かせていただきました。オニオンラジオの川村さんですね。オニオンラジオは前私も出させていただいたことがあるポッドキャスト番組で、まあそちらの川村さんと、あとはアートのミームっていう毎週月曜に更新しているポッドキャストがあるんですけど、そこの鈴木しめ太郎さんと一緒に行かせていただきました。なかなかね、大人になると共通の趣味の友人っていうのを持つのが難しかったりとかすると思うんですけど、本当にめちゃくちゃ楽しかったです。本当に嬉しいことだなと思って、お二方ともお付き合いいただきというかありがとうございました。で、今回の大巻慎二の個展なんですけど、まあ、例に漏れず私は大巻慎二さん初めて知る作家で、まあ、知ってたから行きたいというよりは、まあ、その広報のものを見て、まあ、チラシとかを見て行きたいと思ったっていう感じなんですけど、まずね、チラシというか私は東京アートビートでこの展覧会の存在を知ったんですけど、それ のキービジュアルの写真がすごくなんか綺麗な感じだったので、あ、行きたいなって思ったっていうのと、あとは大型インスタレーションっていう風に書いてあったので、まあ、どんなものかしらと思って行きたくなりました。大きいインスタレーション作品好きなんですよね。で、まあ、さっきもお伝えした通り入場料がなぜか無料なんですけど、まあ、無料といって侮るなかれという感じで、まあ、本当に気合いの入った展覧会だったんじゃないかなっていうふうに思いました。で、ホームページを見ると、見どころが3つ書いてあって、1つ目が大巻の精神的進化を示すインスタレーションってありました。まあ、精神的な深まりですね。本展覧会は 3.11 とパンデミックに挟まれた約10年間の間に大巻が探求してきた文明と自然、生と死への考察の進化、まあ、深まりを示していますというふうに書いてありました。で、見どころの2つ目が巨大なインスタレーションと繊細なドローイングですね。まあ、インスタレーション、まあ、巨大なものが多かったんですけど、まあ、それと対比して、まあ、小さな作品ですね、繊細なドローイングのものだったりとかっていうのもたくさんありました。で、見どころ3つ目が多分野とのコラボレーションですね。演劇やダンスなどの舞台芸術とのコラボレーションが多いみたいで、多いというか、その舞台美術をねやったりしているみたいなんですよね、この大巻さん自身が。あとは会期中にダンサーのパフォーマンスもあるらしくて、まあ、そういうところの多分野とのコラボレーションっていうのも見どころだよということで、ホームページにはそういうふうに書いてありました。で、まあ、どんな人なのか、その大巻慎二さんって、まあ、どんな人なのか、どういう作風の作家なのかっていうことを、美術手帳の記事が分かりやすかったので、引用すると、存在するというのはいかなることかという問いを掲げ、身体の感覚を揺さぶるような大規模なインスタレーションで知られているそうです。また、地域を活性化するアートプロジェクトから舞台芸術まで、多くの人々と共同して空間を変容させる様々なプロジェクトを手掛けているというふうにありました。で、やっぱりこう大規模なインスタレーションっていうのが彼の特徴なのかなっていうふうに、作風というかその様式としてはインスタレーション、まあ、巨大なインスタレーションっていうのが、まあ、彼の作風なのかなっていうふうに思いました。で、印象に残った作品3つ挙げたんですけど、今回印象に残った作品を3つ挙げたんですけど、3つ中2つは巨大なインスタレーションです。まず1つ目、最初に入ってすぐ展覧会の会場入ってすぐにある巨大なインスタレーションの英語なんですよね、タイトルが全部。グラビティ&グレースかな、読みは。ちょっと英語弱いので読みが違ってたら恥ずかしいんですけど、まあ、どんな作品かっていうと、まあ、国立新美術館ってやっぱり天井がすごく高いのが特徴かなっていうふうに、まあ、個人的には思ってるんですけど、その天井につくほど巨大なステンレス製の壺がドーンって展示室に置いてあって、で、その壺は 動物の模様が透かし彫りされているんですね。まあ動物、動植物かな？動物とか植物の模様が透かし彫りされているんですね。で、その透かし彫りされている壺の中には、異常に明るい光源が、ライトですね。ライトがあって、で、透かし彫りなので、展示室の壁に、この動植物の影っていうのが浮かび上がるような感じなんですね。で、ライトが壺の中をゆっくり上下に動いていて、影は常にこうぼんやりと変化するような感じの作品でした。で、これなんか解説読んだらいろいろ書いてあったんですけど、まあなんかよくわかんないけど単純に綺麗だなっていう話でした、私の中では。まあ、光と影っていうのが割と好きなモチーフというか、そのなんていうのかな、光と影を使ったような作品って結構好きだなって思うことが多い。まあ私の感性に合うっていうんですかね。好きだなって思うことが多いんですけど、展示室の使い方的にもすごく贅沢に空間を確保していて、巨大な割には圧迫感が全然なくて、まあ巨大な作品ってやっぱりすごく圧迫感がある。なんていうのかな。かさばるというか、なんか近くにあるとすごく圧迫感があったりするものが多いと思うんですけど、まあこれ透かし彫りなのもあって全然圧迫感がなくて、どっちかっていうとすごい大きいんだけど繊細な感じがするような作品でした。で、解説には、未曽有の災害を引き起こした原子力を表現している、その真ん中の壺の中にあるライトっていうのが、その原子力を表現していて、エネルギーに過度に依存した今日の社会を批評してるみたいなことが書いてあったんですけど、まあそれは正直、そうなんだっていう感じで、まあちょっとあんまり私としてはピンとこなかったですね。言われてみればそうかもしれないな、くらいの感じですね。で、ただ私こういう社会性のあるメッセージのある、社会的なメッセージのある作品って好きなんですけど、ちょっとね、なんか、私の好きな社会派アーティストって私の中だとチンポムがそうかなって思ってるんですけど、割とああいうストレートでどぎつい表現っていうのが私の好みなんですよね。で、どっちかっていうとなんかすごく詩的というか、大巻さんの方は詩的というか、なんか直接的にこれがいいとかこれが悪いみたいな感じの訴えかけというよりは、その表現を通じてみたいなところがあるので、なんかそこは私の好みとちょっと外れてたなっていう感じがありました。でもね、作品自体はすごく綺麗で好きでした。っていうのが一つ目ですね。で、二つ目の、まあ、好きだった作品が、風に舞う薄いポリエステルの作品なんですけど、これもタイトルが英語なんですけど、リミナルエアータイムスペース、真空の揺らぎでいいのかな、読み方は。っていうタイトルの作品で、展示室がまずすごく暗いんですよね。光源がすごく絞られている展示室の中に、限られた照明の、まあ、その展示室の中央だけ、ちょっとだけ地明かりというかその照明がついてるんですよ。で、その下に、薄い白いポリエステルの布が風に揺らめいてる作品でした。で、その布の大きさは展示室を丸々こう半分埋め尽くすくらいの大きさで、展示室がこう縦長の展示室があって、縦に半分に割ってもらって、その右半分がオーディエンスが見てる場所で、もう左半分が全部布、風に揺らめいてる布みたいなイメージをしてもらえると、まあどんな感じなのかっていうのが想像つくかなって思うんですけど、まあ、すごくこう薄い素材なんですよね。まあ、ポリエステルの布なので、すごく薄い素材なんですけど、なんか、ものとしてはすごく存在感があるとは決して言えないポリエステルの布っていう、すごく薄い布が、布の大きさと、まあ、単純に巨大な布だっていうことと、あと風の動きで、波みたいにこう、ずっと波打ってるんですよね。風に揺らめいて、こう、波みたいになってるんですけど、その風の動きによってすごく存在感のあるものに感じられるっていうのが面白いなって思っていて、で、まあめちゃくちゃヒーリング効果があるなっていうふうに思いました。ずっと見ていられるなっていう感じがあって、私はすごく好きでしたね。で、この海の波みたいな感じのこのインスタレーションをずっと見ていて、なんかに似てるなってずっと 思ってたんですけど、まあ、それで思い出したのが、2008年にアネットメサジ展っていうのが、森美術館であったんですけど、そこで見たカジノっていう作品に似てるなって思ったんですね。で、そのカジノっていう作品はどういう作品かっていうと、童話のピノキオに出てくるクジラのお腹の中があると思う。ピノキオがなんかクジラに食べられて、そのお腹の中でアーダコーダするシーンがあると思うんですけど、そのクジラのお腹の中の表現として赤い布が、風に揺らめいてる。同じように結構巨大な布。まあ、ここまで巨大ではなかったように思うんですけど、まあ、とにかく大きな赤い布が同じように風に揺らめいているっていうような作品があったんですね。で、それはただ赤い布が揺らめいてるだけではなくて、天井から何か別の、オブジェが吊るされていたりとかして、全然雰囲気が違う作品なんですけど、まあ、どっちかっていうと、そのアネットメサジェのカジノは、不気味さの中に、まあ、どっちかっていうと不気味っぽい感じの、ね、お腹の中ですからね、不気味っぽい感じの、作品だったんですけど、でもその不気味さの中に、やっぱ布が揺らめいてる、その波みたいにこう布が揺らめいてるっていうことが、すごくこう心地よかったことを、今回のこの作品を見て、ちょっとタイトルが長くて忘れちゃったんですけど、真空の揺らぎ、この作品の見て、同じようなギミックの作品じゃないですか。どっちも、まあ、布の色は違うけど、で、布の大きさも違うけど、同じようなこう布が風で揺らめいてるっていうのは同じようなギミックなわけですよね。でも演出が全然違うわけですよ。その演出が違うだけで、その光の表現とか光源を絞っているとか、上から物を吊るしてるとか、その演出が全然違うわけですね。布の色も違うし。そういう演出が違うだけで、表現そのものとか、受ける印象っていうのが全然違うなっていうのが、まあすごく、その比較で私は面白いなっていうふうに思ったりしました。で、ちなみに今回調べて知ったんですけど、アネットメサジェ展ので見たカジノっていう作品は、ベネチアビエンナーレで金獅子賞を2005年かなに取った作品らしいです。全然、当時見た時は全然知らずに見てました。2008年っていうと私大学1年生なので、現代美術触れたてほやほやなので、もしかしたら解説にベネチアビエンナーレで金獅子賞を取ったって書いてあっても、多分意味がわからなかったのかもしれないなって思ったりしました。はい、余談でした。で、好きだった作品の3つ目が、これはインスタレーションではなくて、真っ黒なキャンバス油彩なんですけど、いわゆる。真っ黒なキャンバスの作品で、これタイトルがね、ドローイングっていうコーナーにまとめられてしまってて、ちょっとよくわかんなかったんですけど、多分ドローイングインザダークっていうのがタイトルというかシリーズ名なのかなって思います。まあ、どんな作品かっていうと、真っ黒な、まあ、キャンバスに真っ黒な油絵の具で、こう、塗りつぶしたっていう作品なんですけど、簡単に言うと。キャンパスをこう隙間なく真っ黒に塗ってある作品なんですね。で、もし美術に詳しい人がこれを聞いていたら、この情報だけ得ると、マレービチの黒の正方形っていう作品があるんですけど、まあ、それをもしかしたら思い出すかなって思います。私はそれを思い出しました。マレービチの黒の正方形ってどういう作品かっていうと、正方形のキャンパスを本当に油絵の具で、油絵の具かな、でも多分油だと思う。油絵の具か何かで真っ黒に塗っただけの作品っていうのがあるんですよ。美術史上有名な作品として。でも、これはそうではないというか、まあ、そうなんですけど、黒く塗りつぶす、同じように黒く塗りつぶされてはいるんですけど、マレービチの方は、筆の跡が残らないように、本当にただただ、機械的に真っ黒に塗りつぶしてるんですよね。でも、大牧さんの作品の方は、なんていうのかな、すごく筆の跡ががっつり残ってるんですよ。で、多分大きな筆で描いているみたいで、こうそれなりに大きさのあるキャンバスなんですけど、大きさのあるキャンバスに大きな筆でこう塗っていったっていうのが、筆致がわかるようになっていて、 作家がどうやって描いたのかとか、その身体性とか塗る時のリズムとかっていうのが分かるようになってるっていうのが、まあ、大きな違いかなって思いました。で、ガラスケースのね、反射で、まあ、最初はそれがよく見えなかったんですよね。で、このガラスケースの中に入ってるんですけど、このガラスケースの存在感がすごく大きくて、まあ、良くも悪くも、なんか、あんまよく見えないんですよ。反射でほとんど鏡みたいになっていて、つまり、あの状態ですね。夜、電車で帰るときに、こう、窓を見ると自分の顔が映ってるとかってあるあるの光景だと思うんですけど、あれと同じような状態になってしまっていて、ガラスケースに映る自分の顔とばっかりこう目が合ってしまって、なかなか作品が見れないっていうのが、まあ、ちょっと体験としてどうなのかなって思ったんですけど、ただまあ作品としては、やっぱすごくこう、言ってしまえばただの真っ黒な、なんていうの？ただの真っ黒な塗りつぶしただけの絵と言ってしまえばそれだけなんですけど、すごくこう、なんていうのかな。画家のこの体の動きとかっていうのが伝わってくる作品で、まあ、すごく面白いなって思いました。はい。で、まあ、総評としては、舞台美術をやっている人だと言われて、大巻さんって舞台美術をやってるって前半でちょっとお話ししたと思うんですけど、舞台美術をやってる人だって言われて、すごく納得感のある表現が多いなっていうふうに思いました。で、まあ、舞台美術をやってることに対するこの納得感ってどこから来るのかなって考えたんですけど、まあ一つが、色のついてないモノクロっぽい作品が多かったんですよね。今日私が挙げた作品も全部白か黒なんですよ。一番最初に挙げた壺の作品は、ステンレスって言ったんですけど、あれ真っ白なステンレスなんですよね。で、床は真っ黒。で、壁は真っ白なところに白い透かし彫りの壺が置いてあるっていう作品で、まあ、すごくこう、モノクロな感じの世界観なわけですよね。で、二つ目挙げた布が揺らめいてる作品も、ポリエステルの布がこう、風で舞ってる作品っていうのも、ポリエステルの布が、まあ、白いわけですよね。で、照明も落とされている暗い展示室の中で、ぼんやりと浮かび上がるように白い布がこう揺らめいてるっていう作品なんですけど、これもやっぱり色がない作品、無彩色な作品なんですよね。で、3つ目に挙げたのも、まあ、真っ黒な作品なので、まあ、もちろんね、色のついた作品とかドローイングとかもあったんですけど、まあ、私の中ですごくこうモノクロームな印象が強くて、まあ、それがすごく舞台美術ってやっぱりこう、身体表現を邪魔しないことが、その、まあ、いわば脇役、表現の脇役になってくるところが舞台美術なのかなって思うんですけど、まあ、そういうところとかもなんかちょっと舞台美術っぽいなって思ったりとか、あとは単純に作品の大きさが、まあ、巨大であるっていうことも舞台美術っぽいなって思っていて、まあ、2つ目に挙げた布を揺らめかせた作品とかは、期間中その前でダンサーがパフォーマンスをしたりするらしいので、まあ、そういうところもなんかちょっと舞台美術っぽい感じで。まあ、作品が並ぶというか、その配置されていたかなっていうふうに思ったりします。で、この展覧会自体が大型のインスタレーションが多くて、インスタレーションが3つかな？で、小型のドローイングが、まあ、たくさんっていう感じなので、まあ、ドローイングを一点一点しっかり全部向き合って鑑賞しようとすると、すごくたくさんの時間がかかると思うんですが、まあ、どっちかというとメインはインスタレーションで、なんか、おかずで言うと副菜みたいな感じがドローイングだと私は、思ったんですけど、と思って見ていくと、まあ、1時間くらいで私たちは見ることができました。なので、結構、なんていうのかな、コンパクトな展覧会で、いつもね、展覧会の最後とかも2時間とか見てるとヘトヘトで、もう最後の方記憶がなくなってくるんですけど、今回くらいの点数とかサイズ感だと、最後まで元気で見られるっていうのがすごくいいなって思いました。あとね、繰り返しますが、なぜか入場が無料なんですよ。なので、ぜひ六本木あたりに寄った方は、見てもらえるといいかなって思ったりしました。インスタレーション興味あるなとか、現代美術興味あるけど、ちょっと敷居高いかなとか思ってる方は、まあ、ぜひね、無料だし、展示もコンパクトだし、なんか最初の一歩にいい展覧会なのかななんても思ったりもしました。はい。で、この展覧会は、12月25日、クリスマスまでですね。やっているみたいなので、ぜひご興味ある方は見に行ってみていただければと思います。で、 最後に雑談的になんですけど、神秘の図書館に初めて行きました。というか美術館の図書館に初めて行きました。すごく楽しかったです。なんか美術館に図書館がついてることって知ってたんですけど、なんか一人で行く機会がないというか、なんかどうやって入ったらいいんだろうみたいな、なんか勝手に入っていいのかなとか思ってる間に、なんかなかなか行かない、時間もないし、まあいいやまた今度でみたいな感じでいつも行けてなかったんですけど、今日というか、その今回みんなで行って、でまあちょっと時間もあるし図書館寄ってきますみたいな感じになって、初めて行きますって思って初めて行ってきたら、まあ、すっごく楽しくて、やっぱね、美術書に囲まれるってそれだけで楽しいんですよね。私大学の図書館がすごく充実していて、まあ、もちろん私の出た大学が美学美術史学科っていう私がいた学科があったのもあって、美術書がすごく豊富だったんですね。で、まあこれは卒業してからもきっと行くだろうって思って、図書カードを卒業生向けの図書カードみたいなのが、図書カードっていうの？図書館使える利用カードみたいなのを卒業するときにもらったんですけど、結局一度も行ってないんですよ。私家から大学まで2時間かかっていたので、単純に遠いんですよね。で、遠いから行かない。で、行かないからなかなか美術書に囲まれるっていう経験ができないみたいな感じになっていて、で、まあ、やっぱなかなか行く機会もないし、もう美術書に囲まれるところには気軽に行けないんだろうなーなんて思ってたら、美術館の中に図書館があるじゃないかっていうようなことで、まあ、すごく、なんていうのかな、希望を持てました。なんかこう、無目的にどんどんいろんな本を手に取ってパラパラ見て楽しかったですね。やっぱ、あ、この本面白いなとかって思っても、面白そうだなって思っても、まず、だいたい今 Amazon で買うから立ち読みができないんですよね。だから、結局、買うかどうか、あれ違う、読むかどうかわかんないけど、とにかく買っちゃうみたいな行動になりやすくて、で、まあ、積読が溜まっていくんですけど、やっぱりなんか、中身を読めるっていうのはすごくいいなっていうのは当たり前のことなんですけど、思って。で、やっぱ本屋さんでも、まあ、すごく大型のところに行けば美術書に囲まれたりもできるんでしょうけど、うちの近くの本屋さんだと、まあ、大きな本屋さんもあるんですけど、まあ、それでも本棚1列分くらいかな。1列2列分くらいしかないので、やっぱこうたくさんの本に囲まれる、そんで古い本もあるし新しい本もあるしっていう感じだったんですよね。結構新しい本も入っていて、あ、こんな今年出た本も入ってるんだとかって思ってびっくりしたんですけど、なんかね、すごく楽しかったです。で、新たに読みたい本も見つかって、まあ、こうしてね、結局積読として溜まっていくんだろうなっていうふうに思ったりしました。はい、では今回もここまでにしようと思います。今回の鑑賞手帳いかがだったでしょうか。感想はツイッター、まあ、X でハッシュタグ鑑賞手帳でつぶやいていただければと思います。それでは本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。